山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。このコーナーでは生の情報をお伝えしていきます。今週は先週に引き続きまして、工学部コンピューター理工学科の豊浦正弘准教授にお越しいただきました。豊浦先生、今日は暑い中ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。豊浦先生、コンピュータ理工学科の先生でいらっしゃいますが、はい、こちらではどういったことが学べるんですか？
はい、コンピュータ理工学科では、コンピュータサイエンスというものを学びます。
はい、
コンピュータサイエンスはコンピュータの仕組みをまず理解して、コンピュータと仲良くなって、うん、コンピュータの性能を十分に発揮させて、でその上で自分が解きたいと思う問題を解く学問であると言えます。
はい、
1年生は入学するとまずプログラミングや数学、物理などから学び始めます。うん、で授業で初めてプログラミングを始めるという学生さんも必ずいますので、前提知識がないところから授業は始まります。で最初は、英語や第二外国語を含む一般教養科目も履修することになります。
うんうん、
それが、2年生3年生になるとですね、コンピューターネットワーク、データベース、画像処理、CG、ソフトウェア開発、うん、あるいは組み込みシステム、人工知能など個別技術に関する深い授業が徐々に増えていきます。
はい、
でこのあたりまで学ぶとコンピューターサイエンスの大枠を学んだと自信を持って言えるようになります。
すごい、どんどんこう深掘りしていって専門的になっていくんですね。2年生3年生、はい、でそういう授業を受けた学生の皆さんは、まあ、研究室に入ることになると思うんですが、はい、研究室ではどういった研究を行うんですか？
はい、研究室配属は4年生からで、はい、4年生になるとほとんどの時間を研究室で過ごすことになります。
うんうん、
研究室を担当する先生というのがいらっしゃって、
はい、
それぞれ研究テーマを持ってますので、その先生のテーマの範囲の中で研究を進めることになります。
うん、
でそれぞれ、画像処理だったり、音声処理、言語処理だったり、うん、ソフトウェア開発、インターフェースの開発だったりというように具体的な課題を解くようなテーマを設定をしまして、1年間かけて卒業研究を進めることになります。
はい、
半数程度の学生さんはさらに大学院に進んで自分の専門性を高めることになります。
半数程度の学生さんが大学院にまで進まれるんですね。
はい、他の学部の先生と共同研究の中で、うん、医学、生物学、教育学、農学に絡むようなテーマをお持ちの先生もいらっしゃいますし、
はい、
企業と実際の問題を解くようなテーマを設定されるような先生もいらっしゃいます。
うんうん、
授業で学んだ知識を活用しながら、さらに、新しい専門的な知識を身につけて、うん、先生と学生さん両方でアイデアを出し合いながら問題を解いていくことになります。
はい、
で1年だけではなかなか、消化不良になりがちですので、研究の活動が少しでも楽しいと思えば大学院への進学もお勧めしています。
うんうんうん、
大学院でさらに2年学んで修士を修了すれば、企業の即戦力として就職していく学生さんが多いように、多いような印象を受けています。
なるほど、ということはまあ計6年間学ぶ、はい、ということですよね。
ぜひお願いというか お勧めしたいと思うんですが、
うん、もうみっちりじゃあそこで専門的な知識を身につけた後で、
はい、
じゃあ将来的に学生さんたちはどんなお仕事をされるんですか？
コンピューターを使った仕事というのはどこにでもあると思います。
そうですね、今は、
はい、パソコンやスマートフォンで使うようなソフトウェア開発というのは想像しやすいんですが、例えば、自動車でもロボットでも、あるいは電化製品でも、水道ガスみたいなインフラシステムでも、あるいは病院とか役所でも、ここのようなテレビ局、ラジオ局なんかでも、どこにでもコンピューターとか、はい、あるいはプログラムというのが必要ですので、それこそご自身の興味に合わせて仕事を選ぶことができます。
そうですね。はい、
私どもの研究室は画像処理とか CG、 コンピュータグラフィックスをテーマにしてますので、例えばですが、カメラとかプリンターとか印刷とかの会社であるとか、あるいはゲーム、コンピューターのゲームを開発するような会社に行くようなことが多いように見えます。
おー、ゲーム開発、
はい、
夢の方多いでしょう ね、学生さんで行きたいっていう方、はい、
興味のある学生さん多いですね。で、こういうものは自分の開発した製品やサービスが目に見える形で発売されることも多い分野ですので、例えば卒業修了した学生が そのことを自慢しに来てくれることもよくあります。
こういうゲーム作ったんですよとか、こういうアプリ開発しましたとか、はい、実際に結構いらっしゃるんですか？
はい、結構いらっしゃいます。
はい、なんか夢が広がります ね学生の皆さん。あの先週もね、あの先生にお越しいただきましてお話しいただいた中で、はい、リスナーの方から質問いただいているんですね。こちら山梨市のマリエさんからです。はい、先週コンピューターを使って制作されたという傘をご紹介されていましたが、はい、そう今日もあのお持ちいただいてね、はい、ありがとうございます。傘以外にこれから考えている製品やコンピューターを使うとまだ導入されていない分野や業界で簡単にできてしまうであろうシステムや製品などがあれば教えてくださいということなんですが、はいはい、なかなかまあもう今導入されてない分野とか ね業界を探そうが難しいぐらいコンピューター根付いてますけど、
はい、
うん、そういかがですか？
通りで、はい、まずはご質問ありがとうございます。はい、コンピューターがない分野というのは確かにあの探すのが難しいと思います、ね。まあ、例えばですが、最近はあのレントゲンの画像を診断するお医者さんがいなくなるとか、コンビニのレジの店員がそろそろいなくなるんじゃないかという話が、
AI化っていうね、
そうですね、うんうん、で自動車の運転手ももう何年かすると実はいなくなるかもしれません。
自動車もですか？
はい、で、まあ、その中で織物は、その中でもコンピューターがなかなか入っていかなかった分野だと私は思っています。はい、織物に対しては、傘もそうですが、まあ、例えば着物やドレス、うん、ネクタイ、舞台衣装、カーテンで、珍しいところであの御朱印帳、神社の御朱印帳なども製品としてあります。
そうだ、
はい、いろいろ、織物の可能性はあると思いますので、もっといろんなことを考えていきたいと思っています。で研究室では、まあ、さらにあの織物に電線を織り込んでですね、
はい、
あの服の上にあのセンサーを作る、タッチセンサーを作るようなことも研究を進めています。
織物に電線？
電線、はい、
タッチセンサーというのはつまりどういうことですか？触ったら何かこう、
はい、
起きるっていう、
スマホみたいに触ったらなんか音楽が流れるとか、ね、
自分の体の一部とか服の一部を。
そうです、そうです。
面白い。実用化してください。
あ、ぜひ、はい、
ねえ、素晴らしい。あの豊浦先生、はい、山梨大学工学部で学ぶことの良さ、はい、魅力っていうのはどういったところにあると思われます？
はい、ありがとうございます。山梨大学はよくあの東京の大手の私立と比較の対象になることが多いんですが、はい、まあ、山梨大学を含めた国立大学の方が学生に対する教員の割合が多いと言えます。まあ、例えばですが、あの子だくさんの大家族と一人っ子の家族を想像してもらうといいと思うんですが、まあ、少人数の方が一人に時間がかけられて手厚い指導をすることができます。うん、コンピューター理工学科の、定員は、1学年55人です。で私立だともっと、大きな、まあ、例えば何百人で一斉授業するようなところもありますが、
ありますよね。
はい、で、まあ、研究室に関しても、毎年5名程度が配属になります。で私立だとこれが数倍にもなりますので、そういった意味で手厚いということが言えると思います。
研究室5名ですか？
はい、
確かに手厚いですね。
ありがとうございます。はい、で他にも、東京と比べて家賃が安かったりですね、はい、あの通勤ラッシュの電車に乗らなくて済むところは、いいところだと思っています。でじっくり学ぶ上では、これら、地味ですが大切なことだと思っています。うん、毎日アルバイトしたり、毎朝毎夕に満員電車に乗ったりすると、まあ、それだけで体力が取られるものです。
うん、
はい、で他にも、山梨大学では、留学の機会が多く提供されているように、私は思います。
はい
はい、例えば、コンピューター理工学科ではここ数年、中国で開催される、国際的なプログラミングのイベントに、学生さんの経費負担なしに、ほとんどなしに、送ることができています。
はあ、すごい。
はい、他にも、欧米にも協定校がありまして、研究室の学生もよくあの1ヶ月程度の短期留学に行っております。
これもじゃあ国際的に羽ばたける人材も育成されているんですね。
はい、
なんかもうすでに魅力たっぷりっていう感じなんですが、
ありがとうございます。
多分あのお聞きの方でね、あの今先生のお話聞いてますますちょっと梨大行きたいっていう方も増えたと思うので、はい、あの山梨大学の工学部受験を考えている皆さんにぜひあのメッセージをお願いできますでしょうか？
は
い、
山梨大学では、今年も8月3日にオープンキャンパスを開催をします。医学部の方は、6日と7日になります。で工学部の多くの学科では、11月頃に体験授業の開催も予定をしています。うん、で、まあ、詳細な情報は大学のホームページに載せますので、ぜひアクセスをしてみてください。 ホームページには他にも、授業の内容や研究室の情報も見ることができますので、ぜひどうぞよろしくお願いします。
はい、オープンキャンパスはぜひ足を運んでほしいですよね、はい、でまた体験授業、こちらも11月頃ということでぜひチェックなさってください。
はい、ぜひお願いします。
はい、豊原先生、今日はお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したもの、グッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。